初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。皆さんこんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。最近何かありました？
ちょっとですね、仙台、
はい、
米沢、喜多方、松島まで行ってきましてですね、
はい、
ちょっと東北の応援にお金を落としてこようかなと思って、
ええ、
美味しいお肉と、
はい、
牡蠣を食べてきましたね。
おー、いいですね。
日本酒もいいんですよね。
はい、美味しいですよね。
行ったことあります？
私そっち方面ないんですよね。
まあ行った方がいいですね。お魚もうまいしね。
はい、
今回初めてソイっていう魚があって、
はい、
初めてだったんですけど、それもなかなか先輩がたまたましてたんですけどね、
うん、
美味しかったですね。しかも姿煮の刺身で出てきたんで、口パクパクしてるような状況だったんで、
めっちゃ新鮮じゃないですか。
めっちゃ新鮮なんですよ。
いやー、それが美味しい。ねえ、聞いてるだけで美味しそうっていうのが目に浮かびますもん。
はい、食べ慣れてなかったんで、ちょっとドキドキしちゃいましたけど。
パクパクしてたからね、食べられちゃうんじゃないかって。それはいい時間をお過ごしでしたね。
ありがとうございます。
はい、ソイっていうお魚ですね。
そうなんですよ。初めてね、なんか黒い、なんだろうな、あんこうみたいな顔してましたね。
へえ。
でも、白身で美味しかったですね、なかなか。
そうですか、
うん、
私もぜひ食べてみたいです。
ぜひ。
はい、わかりました、ありがとうございます。さて本題に行きましょうかね。
そうですね、はい、今回のところはちょっと今度はオーナーさん向け。
はい、これまでは入居する側の人に向けてのお話でしたけれども、ね、はい、ちょっとここからはオーナーさん向けのということになるんですね。はい、
この時期、もうちょっと春の繁忙期って言われてる時期が終わったので、
ええ、
そのまま埋まらなかった部屋があるんですよ。
はい。
この春の一番入る時期に。
ええ。
で、そのお部屋を、この、早いうちに埋めるっていうところの部分で、
はい、
例えば部屋のデザインに関するものと、のところと、
うん、
あともう一つちょっとツールを使った、まあ、ちょっとした入れ方みたいなやつで、ご参考になればどうかなとは思ってるんですね。
ほう、ポイントがあるということなんですね。
そうですね。
はい。うんうんうん。
まずじゃあ、一番目に、デザインっていうところ。まあ、これ結構やってらっしゃるオーナーさんも多いとは思うんですけども、
はい、
まあ、あれなんですけど、たまにちょっと私なんかもよくいろんな現場見させてもらって、ちょっと感じるところはあるんですけども、うちの方でもこう、インテリアデザイナーさんっているんですよ。
はい。
契約して、ちょっとお願いできますかとかっていう方いるんですけど、で、意外とその人たちがよく言うのは、3色以上の色は使っちゃダメだって言うんですよ。
ああ、なんか色が多いと落ち着かないって聞いたことはあります。
そう。やっぱり、うん、統一感っていうのかよくわかんないんですけども、
はい。
ある、インテリアデザイナーさんの話の部分では逆に本当細かい人だから、その人なんかは。
うん。
真っ白はダメだって言うんですよ。
は
あ。真っ白ダメなんですかっていう話になって、なんでダメなんですかって、目が疲れるんですって。
ああ、白すぎるんですかね。
そう、はい。真っ白っていうのは目が疲れる色だから、はい、ちょっと色が入ってるぐらいじゃないと、やっぱ落ち着かないんですって。ああ、なるほどね、とかってちょっと勉強させてもらったんですけど、
はい、
でも、知らない人だと今、ちょっと白が流行ったりとかしてるから。
白って素敵そうに見えますもんね。
そうに見えますよね。まあでも、実は汚れが目立ちやすいとか、はい、
うん、
逆に工事する側からすると、
はい、
めちゃめちゃやりづらい色なんです。
そうなんでしょうね。
黒瀬さんはもう嫌がる色のナンバーワンはもう白なんで。
ええええ。
そう。だから、そういう意味で言うと、まあそういう意味で言うとってあれなんですけど、入れるそのデザインっていうのは、
うん、
なるべくだったら3色。
うん。
うん。以内。
3色以内。はい。
で、インテリアデザイナーさんとかを使わずに、うん、ご自分でとかやるんだったら、ポイントは同じような色。
はい。
もう赤使って、緑使って、青使ってとかってんじゃなくって、
うん、
例えばもう黄色、黄緑、緑とか、
うんうんうん、
ちょっと薄いブルーからこう濃くなるような感じとか、
はい、
そういうような感じで作る方が失敗がない。で、配色ってあるんですけど、
はい、
できればベースの色っていうのは決めといて、
ええ、
それが全体のだいたい65から70%ぐらい。
はい。
で、次だいたい 20% か 25%。
はい。
で、次が 10% か 5% ぐらいとか。
割合ってことですね。
そうそうそう。そういうふうにしておかないと、
はい。
そうすると意外に失敗しづらい。この間ちょっと本当行った部屋なんかだとこういきなり赤でこっちが茶色で、ってなって、そうなんだ、みたいな。いや、例えば、過去にあったんですけど、例えば埼玉の方のね、サッカーチームっていうのは、浦和レッズなわけですよ。だから、真っ赤の部屋があったんですね。
はい、
これは確かに、それはありなんですよ。
うん、
でも、なかなか二番煎じの方はいらっしゃらないみたいな話は聞いたんですけども、
はい。
だけど、そういうふうに趣味に走るんだったら全然ありですよね。
うん、
自分の好きな、なんていうか、ね、趣味の中でこういう色が好きだっていうのだったら、そういうのもありかもしれないですけど、一般的には、
はい、
やっぱりこう、なんですかね、それほど奇抜な色を使っちゃうと、
はい、
ねえ、友達呼んでお前バカなのみたいな、なっちゃうじゃないですか。大丈夫みたいな。
それよりは落ち着いた色の方がいいかなという。
そう。絶対そう。強い色はなるべく使わないようにして、
うん、
強い色使うんだったらなるべく割合を少なくして、
差し色みたいな感じでね、ちょこっと使うぐらいにしておいた方がっていうこと。
だから昔ちょっとやったのが、例えば全部クロスは白系だったんですけど、ちょっと柱がちょっとある RC のマンションがあって、
はい、
柱が意外とこう、そんなに大きくなくて、だけどなんかちょっと面白そうだなと思ったんで、そこだけちょっと黒っぽいようにしたんですよ。
うん、
意外とモノトーンでかっこよかったんですよ。
あ、良さそう。
そうなんですよ。だから、ちょっとで強い色なんかは、本当にちょっとこう、柱、ちっちゃな柱だけだとか、
はい。
上に梁ってあるじゃないですか。
うん。
そこだけちょっとこう、ポンって置いてあげたりとかすると、意外と、いい。
へ
ぇー。あと、トイレなんかは皆さんやってるかもしんないんだけど、トイレの背中の色だけちょっと変えるとかね。
背中の色っていうのはどこですか？
正面の色。便器の後ろ。
ああ。
あそこなんかも、わざとちょっと色を変えてあげたりするだけで、うん、まあ、物にも柄とかね、色とかにもよるんですけど、
はい、
高級感出たりとか、おしゃれになったりとか。
そうなんですね。
真っ白のトイレよりは、うちも家も、私の家もやってますけど、
うん、
ちょっとこう、濃い木目のやつ入れてみたりすると、ちょっと高級感が出たりとか。
へ
ぇー。で、こう、ちょっとこう、濃いブルーの、タイル調を入れることを、ちょっとワンポイントになったりとか、水回りの色っぽくなったりとか。
はい。
する感じにはなりますかね。
いろいろね、やり方次第でね、変わるんですね。
しかも、今言ったやり方だと、実は値段もそんなかかんないんですよ。
あ、そうなんですか？
そう。春クロス、いい柄っていうのはよく1000番台って言って高いんですよ。
はい。
ところが、ワンポイントで貼るから、
うん、
価格的にも工事代がそんなに上がらないんですよ。ベターって貼っちゃうと、それだけかかっちゃうじゃないですか。
はい。
で、やったんだけど、お客さんなかなか入ってくんなくって、とかっていう、ちょっと、おいおいみたいな。こんなに工事代かかったのにまだ入らないのかいってなっちゃうけど、トイレのワンポイントとか、
はい、
さっき言った柱のね、ワンポイント、ツーポイント、スリーポイントみたいなレベルであれば、
うん、
そこだけだ、ちょっとね、クロス屋さんにかかる材料費も含めて、ちょっと高くなるけど、
うん、
そんなにかかんないですよ。
うーん、
そう。だそういうのは、ありじゃないかな。
ね、それで、ちょっとね、部屋の雰囲気も良くなれば、
そう。
借りたいっていう人が出てくるわけですもんね。
そうなんですよ、うんうん。まあ、結局今残ってる部屋って、少なくとも今流れで言うと、デザインやりましょうなんていうのは多くて、うん、
はい。
一面だけなんていうリフォームやってる方、部屋とかも多分もうみんな見てるんですよね。
うんうんうん。
だから一面だけやっちゃうのはもったいねんじゃないかなってちょっと思うかな。だったら柱だけとか梁だけとかでちょっとやったりとか、
うんうん、
トイレのね、正面だけとかっていう方が面積も狭いし、
はい。
費用対効果いいんじゃないかなとか思うんですよね。
確かに良さそう。だって想像するとすごく素敵な感じに思いますもん。感じしますよね。はい。
そうなんですよ、うん。そう、過去にやった時なんか、まあ結構喜んでもらって、あれだったんですね。しかもだから本当、工事代がやっぱ、そのたくさんかからないんで、
はい、
ありかなっていうのは。ちょっとまあクロスのね、デザインのワンポイントでっていうところはそんな感じ。うん、
はい、
あと、その、次なんですけど、
ええ、
実は昔よく、うちなんかよくやってたんですけどね。空き室をですね。
はい。
あ、そう、このやり方をしたんですよ。そうそう、ちょっと自慢してもいいかですかと思っちゃって。
あ、どうぞどうぞ。
2年入ってなかったワンルームが2週間で埋まったんですよ。
へ、
は、ぇ、い、まあ、たまたまだって言われればそうかもしれないんですけど、
うん、
で、その隣の部屋が1年と半年ぐらい埋まってなかったのも、その1週間後には埋まったんですよ。そこの建物で全部で5部屋あったんですけど、
はい。
1ヶ月ちょっとで全部満室になっちゃったんです。
何をされたんですか？
これモデルルームなんです。
モデルルーム？
そう。
はい。
賃貸のモデルルームっていうのを実はもう僕うち10年以上前からやってて。
賃貸のモデルルームってあるんですね。
聞いたことないでしょ。そうなの。たまたまですね、はい、レンタル家具とかをやってたんで、
はい。
レンタル家具の営業用と思ってそこの部屋に置かさせてもらって、
うん、
で、管理不動産の人に置かしてもらいたいんだけどって言えば、管理不動産の人もやっぱ空き室が長いところを選ぶじゃないですか、そしたら逆にそこから埋まっていくんですよ。置いた部屋から埋まっていくんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、それを全部やったときに、その管理不動産の方といろいろ話し合ったときに、
うん、
これすごいねってなったんですよ。これね、実はなんでその2年間と1年半のところがね、
はい、
空いてたかっていうと、
うん、
部屋ワンルームなんですけど、
吐
き出し窓って一番大きな外にあるじゃないですか、
はい、
そこの先が実はね、自転車置き場だったんです。
お
ー、そうすると何にもない部屋で、
はい、
何にもない部屋でそこに内覧で行った時に、
うん、
覗かれるっていうのが一番最初。
まあ、自転車置き場にね、自転車を止める人がいるわけですから。
しかもちょっと作り的に悪くて、半地下なんですよ。
はぁ、
あ。なおさら覗かれるって絶対思うとこなんですよ。
まあ、先にそこが目がいってしまう。ね。
そうそう、うんうん。でもガチャって開けた瞬間に、うん、パッて見た部屋の先に、駐輪場が見えるわけじゃないですか。
ええ。
で、いや、絶対そこが、やっぱこう、ウィークポイントなわけですよ。で、物がない部屋は、
うん、
実はいろいろ見られちゃうんですよ。
あ、逆にね、全部。
そう、うん。床、何これ、ちょっとなんか傷ついてるなとか。
はい。
あれ、なんかこれクロスなんかちょっと傷ついて汚れてるんじゃないのとか。だって、そこを見るために見るわけですから。
まあ、そうですけどね。
ところが、うん、モデルルームって、そこ見なくなるんですよ。
確かに。そっちを見るというよりは、ここに住んだ後の生活がどうなるかなっていうことを考えますよね。
イメージをさせるんですよ。
うん。
そうすると、頭と目は、あ、こんな感じで配置して、こういうふうにしたら、この部屋こうだよね、の方に行っちゃってるんですよ、完璧に。
うん。
まさかそこに駐輪場があるっていうのは多分住んでから分かるくらいなんですよ。モデルルームがなくなった後にあれみたいな、まあ、それちょっとどうかなっていうのはありますけども、
うんうんうん、
でも正直な話でそこから埋まったんですよ。だから2階3階の部屋は一番最後になったんです。
へー、すごい。
面白くないですかこれ。
面白いです。
面白いんですよ。これ人間って、あ、こういう感じで部屋決めるんだっていうのが少しずつ分かっていくんですよ。ファミリー物件もそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
ファミリー物件も、はい。ダイニングテーブルを、あの、ニトリで買ってきて、
ええ。
全部私一人で運んで、ソファー置いて、はい、
うん。
で、もういろいろモデルルームとか設置してやったんですけど、
うんうん、
コツが分かってくるんですよ、やっていくと。
見せ方が分かってくるって感じなんですかね。
だから、うん、デザイナーさんとかがやっちゃうモデルルームって、
はい。
引っかからないんですよ。
ああ。
あの、綺麗で終わっちゃうんですよ。
うん、うん、なんか、あ、素敵だなっていう。
素敵だなって。で、その素敵だなは多分、おそらくなんですけど、
うん、
分譲住宅の素敵だなと同じぐらいの素敵ななんだから、引っかかりがないんですよ。
うん。
ところが僕、そういうことしなかったんですよ。
はい。
昔、ちょっとお世話になった人にも言われたのが、
ええ、
四角いね、
うん、
大小のコースターがあったら、
はい。
90度曲げたらおしゃれになるよって教わったことがあるんです。そのまま四角上にそのまま四角置いたら全く気づかないんだけど、
はい。
四角の上にもう一回90度すると、カクカクする星みたいになるわけじゃない。
はい。
わかりますよ。
わかります。
その方が四角に残るんですよ。
だってそのデザインになりますもんね。
そう。四角いコースターを2枚重ねるだけでも、隠し方だけちょっとやるだけで、見え方ってガラって変わるんですよ。で、デザイナーさんなんかの場合だと、まあ、もちろんそういう方もいらっしゃるでしょうけど、エラーしない置き方をするんですよ。
うん、うん、うん。
でも、僕、わざとエラーさせるんですよ。
引っかかってもらうために。
そう。
うん。
だから、ぬいぐるみとかをわざと。
へぇー。
例えば、ちょっとした犬とかのぬいぐるみを、
はい。
ソファーで、そこに寝てるんじゃなくて、
うん、
なんかこう、なんつうのかな、ちょっと変わった格好させたりとかするんですよ。わざと。
なるほど。
そうすると、人間って記憶してるんですよ。
はい。
で、そっちに目が行くんですよ。あ、これ可愛いとかって言って、
うんうんうん。
で、多分若い奥さんかなんかでね、ファミリー物件、これから子供が一人いる、今度二人目生まれるから、賃貸の大きいやつを借りようファミリー物件でとかってなるわけじゃないですか。
はい。うん。
だから問題なのは奥さんをいかにそこに引き止めて記憶に残させるかなんですよ。
うん。
旦那さんじゃないんですよ。
まあね、そうですよね。奥さんのね。
そう。だから、そういうのをわざとやるんですよ。
はい。
例えば、その鍋とかを置いたりとかするんだけど、鍋よりは、うん、夜間にして置いといて、わざと真っ赤の夜間にするとかね。
ああ、そこのインパクトを持たせる。
そうそう、目のインパクトを持たせるのに、シルバーだと、シルバーのステンレスの上にシルバーを置いても、ダメなんですよ、
うん。まあそうですね、同化しちゃいますもんね。
そう。だからそこに、ちょっと、真っ赤な夜間の、ちょっとおしゃれっぽいやつなんかをわざと置いとくと、はい、
うん、
あ、これいいかも、みたいな風に思ってくれればいいんですよ。そんな感じなんですよ。他にもあるんですけどね。他にもあるんですけど、問い合わせしてください。
これ以上は、問い合わせでっていうことなんですか？
有料放送になるんです。
まあ、とりあえず、今回はね、このあたりでっていう。
だから基本的に、うん、人間が、僕思ったのは、これやりながらちょっといろいろ勉強させてもらったのは、
はい。
見ただけっていうのはダメなんですよ。
うん、うん、うん。
もちろん今言ってるのは見ただけなんだけど、さっきちょっとぬいぐるみってお話ししましたけど、
はい。
それって視覚の以外に触覚の部分も入ってるんですよ。
触覚？はい。
終わるから。
はあ。そうか、うん。見るだけじゃなくて、
そう。
実際に触って、はあ。
そこを、どれだけ回数が多ければ、
うん、
この部屋の、なんつうんですかね、インパクトが残ってくれるんですよ。
うん。
意外と。
そうすると、やっぱりお家に帰った時に、あの部屋良かったなって思ったりするってことなんですかね。
結局ね、 内見される方っていうのは、うん、何件も回るんですよ。
まあそうですよね。いろいろ見て回りたいですもんね。うん、
で、じゃあ最初帰ってきましたって言った時に、うんうん、仲介業者のお姉さんかお兄さんかが、はい、あそこどうでしたって一番進めたいところを大概一番最初に言うはずなんですよ。うんうんうんうん、だけど、多分ご本人が知ってるのはそこなんですよ。そういえばあれ、よかったね、とかって。ああ、どことかって。いやいや、だから、ソファーがあってさ、犬がいたじゃん、みたいな。っていうともう、また反復しちゃうって。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、そうよねって、
うん。
逆にそっちの離れた記憶の方がなくなっちゃうんですよ。よっぽどほら、駅近ですごい設備が多くて、ね。うんうん、賃貸だけど、例えば、二口の IH がついてて、食洗機までついてるみたいな感じであれば、
うん、
そっちは強いかもしれないですけど、似たような築年数で、ちょっとぐらい駅から離れたら、
うん、
多分そっちが勝てるかもしれないです。
やはり印象に残すって大切なんですね。
大切です。大切です。絶対。で、今の内見の方法っていうのは結局ぐるって回って、うん、最終的に店に戻ってきた時にどれにしますかっていうやり方だから、
はい、
インパクトが残んなければ絶対そこには引っかからないんですよ。
うん、
でしょ？
確かにそうですよね。
そう。だから、いかにインパクト、そのご主人と奥さんがインパクト残るかとか、
うんうん、
子供がもし一人いたら、その犬を投げちゃったとか、おいおいとか、アクシデントがあった方が、インパクトが残ってるわけですよ。
うん、
そういう餌を置いといた方が、絶対ありなんですよ。はい、だからソファーただ置いただけなんて言ったら何のトラブルも起きないじゃないですか。
確かに。ね、犬投げるくらいだったら別に、うん、
そうそう、ね、お父さんがおいおいとかおいおいとかってやってるぐらいの方が、
はい、
絶対いいんですよ。間違いないじゃないですか、そっちの方が。
言われるとそうですね。
そう。意外とそうなんですよ。
ね、そうすると空室が埋まっていくと。
埋まる確率が高くなるかもしれないですね。あと、お部屋のウィークポイントも隠せるんですね、さっき言ったように。
うん。
そう。だから、モデルルームは、まあ、ご予算があればっていうのと。で、あと、本物置かなくても結構構わないので、今似たようなものもありますし。
うんうんうん。
あと、まあ、ちょっとスリッパを設置したりとか、
はい、
フェイスカーテンつけたりとか、うん、ちょっとそういうところの部分で差別化を図ってあげて、
ええ、
で、スリッパも差し上げます、レースカーテンも差し上げます、みたいな感じでやってあげれば、うん、入居者も、あ、買わなくていいわ、とか。
おー、いいですね。
だって、レースカーテンなんて、ニトリ行けば2000円か3000円って。ほんならいい。早い、1年、ね、1ヶ月分早く埋まれば、その分得がなるからね。
はい。
お金入ってくるんで、それはやった方がいいかなっていう、うん。
それはじゃあちょっとサービスみたいな感じになって。
そうです。
ね、いいですもんね。わかりました。ということで、今回のポイントをまとめていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
立地とかね、条件が悪かったら、はい、違う見方で入居率をアップした方がいいんじゃないかなって感じだと思いますね。
はい。
こんな感じでいいですかね。
いいです。ありがとうございます。いろいろね、この番組聞き直すとね、またいろいろと、こう自分に落とし込めるんじゃないかなというふうにも思いますので。
なんかも聞いてもらえれば。
はい。ぜひオーナーの方向けにちょっと今日はですね、はい、お送りいたしました。番組を聞いてご感想ですとかご質問などがありましたら、番組説明欄にですね、塩田さんの会社の URL を記入しておりますので、そちらからお問い合わせをいただければと思います。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。